聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書イザヤ書8章11節から13節。主は御手を持って私を捕らえ、この民の行く道を行かないように戒めて言われた。あなたたちはこの民が同盟と呼ぶものを何一つ同盟と呼んではならない。彼らが恐れるものを恐れてはならない。その前におののいてはならない。万軍の主をのみ聖なる方とせよ。あなたたちが恐るべき方は主。見舞いにおののくべき方は主。次に、新約聖書、エフェソへの信徒への手紙6章、10節から13節。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから、邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。以上であります。
エフェソの信徒への手紙を学びながら、礼拝を捧げてきましたが、今日の6章の実節以下は、その最後の段落ということになります。でその6章の実節で、使徒パウロは最後に言うと、語り出しています。これまで語ってきたことを受けながら、改めてこう姿勢を正すようにして、最後にこのことを知っておいてほしい、改めてこのことを心に留めてほしい、そういう思いが込められていると言えるでありましょう。私たちもまた今一度思いを新たにして、この言葉に耳を傾け、神様を礼拝したいと思っています。それではそのように口を新たにして、こうパウロは最後何を語るのでありましょうか。6章の1節を見ますと、このように続いてまいります。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。ここで偉大な力によってと訳されているところですが、これはもともと強さとか、力を表す言葉を2つ並べた言い方がなされております。そのまま訳すとぎこちないんですが、主の力の力によって、また主の力強い力の力によって、そういう感じになります。でこれは一つには、主イエスの力がいかに大きなものであるか、いかに信頼するに足るものであるか、そのことを表していると言えます。しかし同時に、それだけの主の力を強調するということは、私たちがそのような主の力のもとに立っていない限り、すぐにでも私たちが足元をすくわれ倒されてしまうような、こう厳しい試練の中に今あるということ、それに対する、そういう厳しい状況に対する警告を意味しているとも言えます。 信仰というのはもともと私たちにこう生きるための確かな拠り所、また喜び、平安、慰めといったものを約束するものです。イエス・キリストの十字架と復活によって私たちは救い出されており、罪から救われており、神の恵みのもとに、祝福のもとに置かれている。私たちの人生はそういう確かな土台の上にあるということ、そのことが聖書の語るメッセージです。そういう救いの約束を抜きにして、ただこの世の問題、私たちの問題を指摘して人の不安や恐怖心を煽るようなものは信仰ではない、本当の信仰とは言えないものです。しかし同時に、そうした神の救いは今なお完成されたわけではないということ、今この時私たちは罪の力がさまざまな仕方で同じように働いているように思われる試練の中を生きているということ、そのことを聖書は決して軽く見てはおりません。私たちを神への信仰から引き離そうとする誘惑がいかに力強く私たちに働きかけているか、そのことを聖書は決してどうでもいいと軽んじているわけではないのです。そういう中で、いや神様を信じていれば大丈夫ですよと安穏としていれば、むしろ私たちはたちまちその誘惑に飲み込まれてしまう、その危険に最後やはり警告をするのです。そのことに注意を怠らないように聖書は私たちに語るのです。で、その意味において、続く11節12節で語られている言葉は非常によくわかるのではないかと思います。11節以下お読みしますと、このようにあります。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。何か神話やアニメにあるような不気味な言い方がされているように思われて、文字通り受け止めるのが何か難しいような思いを感じるかもしれません。でも言わんとしていることはわかると思うのです。まず一つに、私たちを誘惑してくる力は、今申しましたように普通の人間ではないということがあります。私たち人間の力や思いをはるかに超えて働く悪の霊、霊的な勢力、そういったものが相手なのだから、簡単に自分の力で対抗できると思わないように、そういう思いがあります。さらにもう一つ申しますと、この悪魔はただ私たちを正面から攻撃して打ちのめそうとしているわけではないんです。そのことが大切なポイントです。むしろ悪魔の策略という言葉があるように、悪魔は策略を巡らしてくる。私たちが神の助けに頼らないで自分で対抗できると思い込ませるんです。悪魔なんてちょろいもんだと、自分の力や賢さにより頼むようになって神様から離れてしまうこと、それが悪魔の狙いです。創世記の初めの方にあります、アダムとエバが蛇の誘惑に負けた話を思い出してみましょう。創世記の、今見ませんけれども、 創世記の三章にある物語でありました。蛇はいきなりアダムとエバに噛みついたり彼らを殺そうとしたわけではないですね。そうではなくて言葉巧みに二人を誘惑するのです。要するに神様の言うことなど守らなくても神様なしでもちゃんと生きていけますよ、いやむしろ神様の禁止した木の実を食べればあなたはもっと素晴らしい人生が開かれていく、そう思い込ませるのです。そのようにして神の言葉に背いて自分が神のようになることを望んだ時、アダムとエバは罪に陥る、そして神様のうちにある命を失ってしまった。それが悪魔の策略です。私たちが神様に信頼してその御言葉により頼むことをから離れてしまって命を失うことを悪魔は狙っている。でそのように考えるときに、まあ、初めに見ましたあの実節の言葉、主により頼みその偉大な力によって強くなりなさい、その言葉の意味が改めて分かってくると思います。パウロはとにかくしっかり頑張りなさいと、悪魔が攻撃を仕掛けてくるから自分を信じて頑張って撃退しなさい、あのそういう話ではないですね。全く正反対です。あなた自身の力ではなくて自分の賢さ、自分の才能、たまたまうまくいった自分の経験により頼んではいけない。今こそ本当の意味であなたを罪の力から救ってくださる主イエス・キリストに目を向けなさい。そして全てを捧げてそのイエス様に信頼するように、イエス様ご自身があなたを通して絶大な力を持って戦ってくださる、罪の力、悪魔の策略を打ち砕いてくださる、その主の偉大な力に信頼しなさい。それが主の偉大な力によって強くなるということです。まあ少し細かいことを申せば、ここで強くなりなさいと言われている言葉は、あの文法的に申しますと、あの受け身の形になっています。ですから、神様の力をちょっと借りてきて、自分の工夫でもって神様の助けも得ながら自分の工夫で強くなれ、そういう意味ではないのです。まず自分に、まあ、繰り返しのようになりますが、まず自分に頼ることはやめなさい。悪魔の策略はそれほど巧みで強力なものであるから、まず自分が全く無力であること、自分自身では対抗できないということをわきまえなさい。しかしどんなに無力なものであっても、貧しいものであっても、そのイエス、そのあなたをイエス様は大切に思っていてくださる、そしてご自身の絶大な力を持って悪魔を打ち破ってくださる、悪魔の策略を打ち砕いてくださる、その主イエスの偉大な力があなたの中に働くように、あなたがそれを邪魔しないように、すべてを主に委ねなさい、そういう意味です。ちなみに、まあ、ここで言う主イエスご自身の偉大な力というのも、まあ、正面から悪魔を攻撃して 力ずくで打ちのめすような暴力的な力、強さといったものを意味するものではないことは、聖書全体を通してよくわかると思います。イエス様が、そのような、どのような力を持って罪の力に打ち勝たれたか、聖書の語ることははっきりしていますね。それは、まさに十字架による勝利でありました。あの十字架の場面で、多くの人が、イエス様に言いました。あなたが神の子でしょう。それならば、自分の力で十字架から降りてみせなさいよ。このところで自分は力強いものであることを証明してみせなさい。しかし、主イエスは、そういう誘惑に、乗ることなく十字架の上にとどまり続けた。そして全ての面で無力なものとして完全な敗北者のようになって最後を迎えられた。もちろんイエス様は戦いを放棄したわけではありません。戦うことをやめたのではありません。そこで反対にご自分の全てを父なる神の手に委ねられたということです。自分の力を発揮するのではなくて、父なる神がその絶大な力を持って罪の力を打ち破ってくださる。そしてイエス様に新しい命、イエス様を新しい命に復活させてくださる。そのことを信じて、その父の御心に従って全てをその父に委ねられた。そのようにして全てを父なる神に委ねられたところでこそ、何にも勝るイエス様の力強い力の力、絶大な力が働き、悪魔の策略を超えて私たちを新しい命に生かしてくださる道が開かれたのです。そのイエス様が、その絶大な力を持って私たちを罪から守り、悪魔の策略から守り、いつも新しい命の道に導いてくださる。最後にしますが、思い起こせば、先週の礼拝で聞きましたように、イエス様に救われ、キリストに神様の命に結ばれた私たちに求められているのは、自分の力を振りかざして支配的に人を導き助けてやる、指導してやることではありませんでした。右のページの5章の21節にありましたように、私たちが召されたのは、キリストご自身に対する恐れを持って互いに仕え合う、そういう生活です。そこにこそ、そのようにして、キリストに対する信仰を持って、お互いに身を低くし、キリストが仕えられたように、互いに仕え合うところ、そこにこそ私たちの命があります。そして、そのように仕え合う、歩みを全うしていくためにも、私たちはこの主に信頼していくこと、どんな誘惑の中にあっても、この主に信頼し、その偉大な力によって強くされていきたいと思うのです。誘惑は激しくあるでしょう。私たち自身もまた打ちのめされるような経験もあるかもしれない。でも神はその絶大な力を持って共にいてくださる。私たちが弱い時にこそ、自分の無力さを知り、イエス様に全てを委ねる時にこそ、その恵みを豊かに働かせ、絶大な力を持って私たちを守ってくださり、新しい命に導いてくださることを知っています。 もちろんそうした信仰の歩みには一定の努力と忍耐が求められるでしょう。気楽に安穏として過ごしているだけでは済まない、そういうものがあるでしょう。しかし主に委ねていく努力、そういう忍耐の中に私たちの確かな人生の土台があるということ、そのことを改めて心に留めたいのです。その確かな歩みに向かって改めて私たちの信仰を新たにされて、この週の歩みに歩み出してまいりたいと思います。最後に言う、主により頼み、主の偉大な力によって強くされなさい。その歩みを私たちは一つ一つ学んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、暑さの厳しい中でも守られ、あなたの御前に導かれて共に礼拝を捧げることが許されたことを感謝をいたします。私たち自身も、またこの世界も、今なお激しい試練の嵐と苦しみの中にあるように思われること、その現実を私たちは知っております。しかしそうした中で、あなたは私たちを見放しているのではなく、むしろすでに罪の力に勝利し、私たちを通してその御業をなそうとされていることを信じ、あなたの御名を褒めたたえます。この試練の多い、苦しみの多い中に、時代にあって、どうか私たちが主イエス・キリストによって固く立つものとしてください。そして、あなたの絶大な力によって、私たちが使わされていくところで、あなたの愛と真実とを表すことができるように、そのあなたの御名を褒めたたえることができるように導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。
Amen.